民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組を早速スタートさせていきたいと思いますよ。新型コロナウイルス感染拡大の不安が広がっていますね。一斉休校要請の煽りで私のような自営業者はですね、もうとんでもないことになっておりまして、ミュージシャンや音楽講師をしている友人知人も多いんですけどね、大型チェーン店の音楽教室は閉鎖、レッスンは休校してくれと言われて、年度末ということで計画していた発表会も中止、チケット代は払い戻し、抑えていた会場費は自己負担ということでね、もういきなり失業状態になって赤字でもう今月は乗り切れるんだろうかという状態のという人ばっかりです。しかもですね、フリーランスや自営業者は収入保障の対象外ということでね、もう踏んだり蹴ったりですね。お子さんを持つご家庭や様々な職種の方々がこの煽りでですね、大損害を被っていると思うんですけれども、この一斉休校、専門家の意見も聞かずにですね、勢いでひょっとしたら思いつきで発表してしまったような、ことも報道されておりますね。こんな人が国のトップでいいんですかね。自分が号令をかければ国民がみんなそれに従うということで、自分は支配者なんだという満足感を得ているだけなのかもしれないと、そんな気さえしてきます。まあ、神羅万象を担当しているとね、ふざけたことを国会でも平然と答弁していただけのことはありますね。この方こんなことも言ってますよ。心配だったらかかりつけ医に行って PCR 検査をしてもらえるような体制を確保するという国会での答弁に野党が突っ込むと、今すぐとは言ってないのは明確なのでありますと、わけのわかんない回答でしたね。まあ、この国のトップはですね、国民の生命よりも政権のイメージダウンを心配しているようです。盛りかけ、桜を見る会に象徴されるような政府のデタラメをですね、厳しく追及する野党の中でもひときわ鋭く首相を追い詰めているのが小川淳也議員ですね。衆議院議員会館にお邪魔して小川淳也議員にお話を伺ってまいりました。今夜の放送はですね、インタビュー前半となります。このインタビューは3月4日に行っておりますので、その点はあらかじめご了承ください。
小川議員、今日はお忙しいところありがとうございます。はい、それでは早速質問に入らせていただきたいと思いますが、はい、まず最初の質問です。桜を見る会の問題を小川議員は衆議院予算委員会などで鋭く追及されていらっしゃいますけれども、この問題の本質はどこに、どういったところにあるとお考えでしょうか。またさまざまな法律違反があると、ご指摘されていらっしゃいますけれども、そのあたり詳しくお話しいただけますでしょうか。
はい、今日はこういう機会をいただいてありがとうございます。衆議院の予算委員会では、まあ、かなり厳しく正してきたつもりです。ただ非常に答弁が曖昧で、なんかうなぎをつかむようなすり抜けるようなそういう悔しい思いを視聴してくださった方もお持ちかもしれません。ただこの問題取り上げるにあたって、やっぱりその根っこはいわゆる森友賭け問題と同様に、非常に権力、財源、それから国有財産を政権の都合次第で私物化してしまった。問題の根っこはやはり過去の不祥事とも非常に相通ずるものがあるなという印象を受けてます。具体的な法律違反は4点だと思ってまして、まずやっぱり非常に多数の地元後援者、本来桜の会というのはそういう会ではありませんから、 その事業の趣旨を大きく歪めてしまったという意味では財政法違反の疑いが強いですよね。それから関連した前夜祭、本来政治資金収支報告を上げなければいけないと思いますが、その収支をあえて伏せてる、政治資金収支法、政治資金規正法違反で、おそらくこれは突っ込んでいくと、多分ホテルの見積もりが出てきてませんから断定はできないんですが、もしかしたら赤字事業で、それを安倍事務所、安倍後援会が補填している可能性もゼロとは言えないとなると、明らかに地元有権者に対する買収容疑、公職選挙法違反の疑いがかかってくる。それこれ含めてほとんどの証拠書類を廃棄してますから、本来公文書というのは現在および将来の国民に対する説明責任だというのが法の精神なんですね。それから言うと公文書管理法に違反した疑いですから、合計すると4つですかね。財政法違反、公職選挙法違反、政治資金規正法違反、そして公文書管理法違反、この4つの法律に違反する行為を、この国のトップたる総理自らが、権力の私物化、見境がつかなくなってるんでしょうね、で犯した可能性があるというふうに私は感じてます。
続いてですね、今あの話しあった桜森会とも関連したご質問になりますけれども、つい先日、確か3月の1日だったと思いますけれども、安倍首相の、夫人である昭恵夫人がですね、ご自身が始めたビジネスですね、の資金提供者をなんと桜を見る会に招待していたというですね、あの一部報道がされました。あのさらにその昭恵夫人が招待した中には、大勢の被害者を出して、その後消費者庁から取引停止命令を受けたマルチ商法の会社の社長まで含まれたいとっていうふうに一部報道されています。これがですね、事実だとしたら本当に大問題だと思いますけれども、小川議員のご見解と、この問題を今後どう追及されている いらっしゃるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
いわゆるジャパンライフ含めてたくさんの被害者の方から、私ども野党に対してもお便り、悲痛なお便りですね、が届いています、たくさん。それで特にこのジャパンライフの山口氏に関して言えば、この安倍総理から招待状が届いたことを、高らかに喧伝して、自らの営業活動に利用までしてるわけですね。
写真とか
も、はい、でそれによってうっかり信じ込んで騙されたという方々も複数いらっしゃるわけですから、かなりその影響の大きさというのは看過できないというふうに思います。でなぜこういう人たちが紛れ込んだのかと、だから量が膨らんだことと同時に、非常に他にも言われてます、反社会的勢力がいたんじゃないかとかですね、なので、これはちょっと私の推測も含めてになりますが、一つその明確に総理も国会で答弁されているのは、私の質問に対して昭恵さんから意見は聞いたということは認めてるんですね、でただ昭恵さんの意見をそのまま伝えるわけにいかないんで、私の意見として伝えたと安倍総理が、とはおっしゃってる、そこは多分取り繕ってるんだと思いますが、おそらくですけれども、かなり昭恵さんが外で名刺交換したら招待状が届いたとか、もう毎年のように届くようになったとかいう証言は複数ありますから、おそらく昭恵さんが外で出会った方、あるいはいろいろとお付き合いになった方はほとんど、あえて言えばノーチェックで、総理経由で、あるいは実態としては事務所経由とか、内閣府の職員経由とか、いろんなケースが本来はあり得るんじゃないかというふうに想像しますが、相当これは総理夫人がそれこそ総理の権力、総理の虎の威を傘に着て非常に私物化に加担した悪しき例だというふうに思います。それから総理もこれは明確に私の問いに答えなかったんですが、例えば 年に3回東京で大規模な資金パーティーやってます。はいはい、1回あたり2000万円ぐらいの売り上げが立ってる。で経費は100万から200万、はい、ということは、まあ、2000万円近い収益が1回あたり上がるような資金パーティーを年に3回やってるんですね。でそれはちゃんと収支報告書に出てるわけです。はい、でその購入者数がだいたい300社ぐらい毎回で、おそらくこれ私聞いたんですよ。はい、パーティー券買ってくれてる会社に全部案内してんじゃないかと。でその答弁は案内してませんではなかった、名簿廃棄してるので分かりませんだったんで、私は怪しいと思ってるんです。ですから昭恵夫人の外でのお付き合いと総理の政治活動を支援してる東京の支援企業、このあたりがのべつ幕なしに入ったんじゃないかと。だから案内招待されてたのは地元後援会、地元支援者だけではない可能性が高いと。ですから総理の政治活動に伴う周辺の関東近郊の方々も大幅に入ってきた結果としてこういうものが紛れ込んだんじゃないかと。だからなかなかこれ今後の追及というのは簡単ではありません。今あの参議院でやってますけれども、残念ながら我々捜査権限ないんですね。出てきたいろんな公開情報とか状況証拠を積み上げて国会で聞くことはできる。しかし相手が本当のことを言わない、あるいは聞かれたことをはぐらかすことに平気な神経を持ってますから、なかなかそのこれ以上追い詰めることができない。そうすると、まあ、ちょっと極端というか、最終私は衆議院の予算委員会の最終盤本会議の討論に立ったんですが、結局不都合な公文書を暴き出して全面開示するには安倍さんにやれやれと言って、はい分かりましたってやるはずがないんで、やっぱ政権が変わるしかないですよね。これ、まあ、何年かかるのかあれですけれども、やっぱり世の中を正すには結局この情報開示、責任追及、真相究明含めて究極は政権交代しかない、あるいは検察が真っ当に動くということがあればちょっと別かもしれませんが、我々は捜査機関ではない以上、強制捜査にも入れない、証拠を差し押さえるということもできないということからすると、やはり究極の追及は政権交代だというところを目標に置くしかないという気持ちでおります。
はい、
分
かりました。
安倍首相は、桜を見る会や森友家計などの、まあ、数々の疑惑で刑事告発告訴されて いますけれども、そうした中安倍首相や、菅官房長官とも近く権力の番犬あるいは権力の中堅とも言われですね、今現東京高検の、黒川検事長の、定年をですね延長させて、司法の追及から逃れるために国家公務員法のこれまでの政府の法解釈をねじ曲げて露骨にですね司法への政治介入を行ったのではないかというですね強い批判が出されています。またこの問題に対して答弁に立った森雅子法務大臣はですね全くデタラメな答弁を繰り返してですね、立憲民主党をはじめとした野党より問責決議案を出されましたけれども与党などのですね、多数の反対により否決をされてしまいました。この黒川検事長の定年延長問題についてお聞かせいただけますでしょうか。
今検察に対しては多くの有権者の方の不信感、まあ、高まっていると思うんですね。昨日今日も広島で河合夫妻の秘書さんが逮捕されるという、まあ、大きな衝撃は走ってますので、まあ、一部頑張ってる地方検察もあるというふうに理解していいのかなと思いますが、全体として言えば例えば安倍政権になった後甘利さんの金銭授受問題がありました。それから小渕優子さんの地元有権者の買収疑惑がありました。それから森友問題の公文書偽造に関してはやはり相当な数の財務官僚が直接手を下している。これどれ一つ取っても起訴されてないんですよね。 非常にこう検察は何をやってるんだというふうに思っておられる方々たくさんいらっしゃると思います、はい、こういう疑惑がある中での今回の黒川人事ですから、うん、非常にやっぱり国民の皆さんが疑念を持つのは当然だというふうに感じてます、はい、で問題は2つあると思うんですが、一つは内閣が検察の人事に介入していいのかという問題、最も根本的な問題です。で私は特に思うのは、日本の検察はいわゆるちょっと難しい言葉で申し訳ないんですが、基礎便宜主義というスタイルを取っていまして、つまり起訴するかどうかは便宜的に担当検察官の裁量に任せられてるんですね、
はい、
だから甘利さんにしても小渕さんにしても公文書偽造の財務官僚にしても不起訴という扱いになったわけです、うん
はい、
一方ヨーロッパの国々では起訴法廷主義という原則を取ってる国もあって、それは構成要件に該当すれば裁量の余地なく検察官は起訴しなければならないっていうスタイルを取ってる国もあります。そうするといずれが検察人事の独立性に対する要請が強いかということなんです、
はい、
日本の場合は起訴するしないを検察官、現場の検察官の裁量に任されてるわけですから、うん、この任されてる検察官の人事に介入するとなると、
うん、
もはや政権幹部に対しては、うん、検察は立てつけない組織になりますよね。
そうですね、
なので私は日本のような国においてはなおさらこの検察の人事の独立に対する要請は極めて高いと思ってます、
うんうん、
従って例えば今回閣議決定でこの定年延長をやるんじゃなくて、検察庁法を改正すべきだったんじゃないかという意見もあるんですが、それは確かに閣議決定でやるよりはマシだと思います、
うん、
ですが今申し上げた原理原則論から言うと、たとえ法律改正をしてでも個々の検察官の定年を内閣の意向で政権の都合次第で変えられるということは、そもそも検察の独立、ましてやこの起訴するかしないかを検察官の裁量に任せている国においての検察の独立は犯すべきじゃないという、まあ、一つ根本的な問題があると私は思ってます。もう一つの問題は、過去それだからこそおそらく国家公務員法の定年延長規定は検察官には適用されないんだという解釈を取ってきた歴史があるんですね。おそらく今回法務省も内閣法制局も人事院もその過去の解釈、過去の答弁を確認せずに今回の解釈変更に踏み切った可能性がある、
はい、
ですからもうその後の国会答弁がもう崩壊してまして、もう単なる口裏合わせ、
うん、
辻褄合わせとしか評価がのしようがない、
はい、
もう全くもっとお粗末な、
うん、
もうひどい答弁が続いてます、はい、人事院も森大臣も、
はい、
ですから二重の意味において、本来やってはやらない、やってはいけないことをやった、なおかつ過去どうであったかを確認せずにやった、だから中身においてもプロセスにおいても極めて違法状態に入ったというふうに私は思っています。したがってこれはまさに政治責任なので、引き続き参議院の方で徹底的な追及が必要だと思いますし、ましてや黒川さんを検事総長に任命することは許されない。黒川さんは仮にそんな話があれば、もう全検察の名誉にかけて辞退すべきだというぐらいの考えを持っています、
うん、
ただこれもいずれにせよやはり政権が変わらないと、
うん、
この検察の人事の適正化、
うん、
もう特に今の安倍政権というのはもう人事権をもうやり刀のように振りかざして官僚をねじ伏せて従えて、たとえ不正なことでもねじ曲げ、嘘をつかせ、公文書を廃棄させというような政権ですから、これもまた政権が変わる以外に出口はないという思いですね、
はい。
まあ、それにしてもですね、その予算委員会の棚橋委員長が、 まあ、露骨に与党に肩入れするかのようなですね、要するに与党寄りの仕切りをしていたということでですね、まあ、これも非常に大きな問題になりましたけれども、この棚橋院長の対応についてどう思われますでしょうか。
非常に与党寄りの不公平な不公正な委員会運営だったなというふうに憤っています。私どもは棚橋院長の解任動議を提出しまして、まあ、残念ながら否決はされたんですが、その行いについては明らかにして、表で議論させていただいたということもあります。私も予算委員会過去何度かいろんな委員長を見てきましたけれども、かつてはやはりむしろ国会というのは 7-3 で野党に配慮してこそだというふうに公言される委員長もいらっしゃいましたし、そうでなくてもそのできるだけ公平な采配、まあ、最終的には与党側の人間だということはみんな分かっているわけですけれども、それにしても見え方としてできるだけ公平な努力をしているように見える見せる委員長というのはむしろ普通だった。でそれからすると田中さんはもう最初の頃からなかなか名前を呼んでくれない、名前を呼んでくれないとつまり質疑がスタートしないわけです、ね。で名前を呼んでくれてもなんか異様にゆっくり呼ばれるそれからヤジなんかは野党のヤジは静止するけれども、与党に対しては非常に甘いように感じましたし、
野党に対しては名指しですよね。
そうなんです
ね。選択をやめてくださいって言ってますね
またその閣僚席からのヤジも、今回総理が辻元さんに対して意味のない質問だというヤジを飛ばされましたが、委員長はあれだけ至近距離にいて私は聞こえなかったというふうに総理の肩を持つ、ですから枝野さんが途中ちょっと動物に例えたりしてましたけれども、まあやっぱり安倍さんに尻尾振って提灯持ってなんかお気に召されることに向けて一生懸命なのかなという心象はやっぱり受けましたよね。でかえってそれは与党の国会運営としてはかえってマイナスだったんじゃないかと、私どもとしてはそう思っていまして、まあ、残念ながら解任動議が否決されましたから、これは二度出すわけにはいかないんですけれども、国会、同じ国会の中でそれにしてもちょっと行事を改めていただきたいし、まあ、願わくば代わりの委員長に交代していただきたいという思いですね。
桜の見る会の疑惑もですね、ことに関連して辻元議員のがですね追及をされましたけども、全日空アナインターコンチネンタルホテルに、安倍事務所が確認したことを、まあ、例の調子でですね安倍首相はだらだらと答弁、されましたけども、小川議員は首相の疑惑を晴らすためにも、書面で質問書面で回答をもらってくれと、追及をされました。質問しても答えない反省しない、まあ、これを許している、自公政権には、まあ、先ほどもお話ありましたけども、退陣をしてもらってですね、政権交代をしてさまざ、あ、まな、あ、悪法をリセットしてもらうしかないと思っておりますけれども、次の選挙で、政権交代の可能性が あるとお思いになられますでしょうか。
今回の答弁はやっぱりひどかったと思いますね。特に途中圧力がかかったとはいえ、途中までの ANA インターコンチネンタルホテルさんの毅然たる態度、本当に称賛に値するものだったというふうに思います。でホテルが書面で見積書は例外なく出してるし、それから領収書は変な発行の仕方はしないし、からお金のやり取りも参加者一人一人とやるということはないと明確に書面で言ってるわけですから、それを覆す主張をしている総理こそがやはり書面でその疑いを拭うことができるんであればですね、やるべきだったというふうに今でもそう思ってますし、これはやっぱり参議院でも引き続き追及していただきたいと思ってます。ただ残念ながらこのご質問にもあるように、やっぱりどうでしょうか、その コロナウイルス対策をめぐって随分政権の対応も混乱しているようですから、ひょっとしたらこれ支持率が大幅に下がるという可能性はありますよね、でも今日現在例えば少し下がっているとはいえ、やはり野党への期待、例えば立憲会派立憲民主党であれば 5% 前後の支持率ですか、で腐ったとはいえ、内閣の支持率も4割前後、自民党の支持率も3割以上という状況の中でかなり開きがあるわけですよね。それから言うと結局どこまで政権が腐っても、私はこの7年前の民主党政権の失敗は今でも国民の心に傷を残しているというふうに私はむしろ自らを振り返ってるんですが、やはり野党が政権の受け皿として認知されない限り、いくらこれだけ不祥事が積み上がっても国民は我慢するしかないと、我慢して安倍政権を支持する以外に道はないというふうに逆に国民を追い込んでしまっている野党の責任を感じるんですよね。なのでご質問にあるように、次期総選挙は当然総選挙ですから政権交代を目指すということは変わりはないんですが、現在の野党に対する期待値、期待感、支持率から言うとかなりその目標からはかけ離れてる。だからこそ原因はどこにあるのか、何を一体我々はきちんと振り返って国民に真摯なメッセージを送る必要があるのか、そこは相当自らを甘やかすことなくですね、自らに厳しくこのことを私たちがしっかり総括できないと、なかなか政権交代政権交代というのがお題目に終わってしまういかねない、そういう危機感も一方で感じながらの毎日です。
さあ、インタビュー前半を聞いていただきました。それにしてもですね、国会議員は我々の投票で選ばれている国民の代表なわけで、自分たちがですね支配者だとかいうような認識の人たちに政治をやってほしくないですよね。小川淳也議員にインタビューさせていただいて、あ、この方は本当に我々の仲間なんだよなとひしひしと感じましたよ。インタビュー後半はまた次回ということになります。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それではまた次回、おやすみなさい。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。